ただいまマタイによる福音書4章の12節から17節をご一緒にお聞きしました。17節を繰り返してお読みします。その時からイエスは悔い改めよ、天の国は近づいたと言って述べ伝え始められた。その時から主イエスは始めた述べ伝えることと語ることをというふうになっています。いよいよ主イエスがその活動を始められます。活動の第一歩が記されて、今後の宣教活動の基礎が据えられます。クリスマスに誕生し、ナザレでお育ちになり、洗礼を受けられた主が悪魔との戦いに勝利され、ここから新たな活動を始めていかれます。主がお始めになる活動とはどのようなものであったのでしょうか。今日の箇所のすぐ後には弟子の選びのことが記されます。主は悪の力に勝利され、その後このような新しい群れを生み出していかれます。その群れは健やかな、また力ある新しい群れとされていきます。それで今日の箇所は、山の向こうにこれから登ってくる光を山のこちら側で指し示すような箇所になっています。新しい群れ、それは教会を示していますが、その群れを生み出す準備のために主がまずなさったのは、ガリラヤに赴かれることでした。12節にイエスはヨハネが捕らえられたと聞き、ガリラヤに退かれたとあります。退かれたと聞きますと、退散したような消極的な印象を受けますが、この言葉は立ち去ったとか帰ったというものです。もともとガリラヤのナザレの村でお過ごしであった主が、洗礼者ヨハネの活動地であった南ユダヤ、ヨルダン川の南で洗礼を受けられ、荒れ野の誘惑を経験され、ヨハネの逮捕の知らせを受けて、北の地ガリラヤへとお戻りになりました。それはヨハネの逮捕に尻込みしたからではなく、むしろ戦いに向かっていくようなところがありました。ヨハネがなぜ捕らえられたのかについては、マルコによる福音書6章17節以下に記されます。ヘロデ大王の息子ヘロデアンティパスは、兄弟の妻ヘロディアを妻とし、自分の前の妻を追放し、そのことを洗礼者ヨハネから非難されます。ヘロデアンティパスとヘロディアは人々の暴動を恐れて、ヨハネを投獄してしまいました。この出来事は、神の教えに反して自分の思いのままに生きる権力者が自分を非難する者を黙らせようとした、そういう出来事です。まるで大きな暗い波が襲いかかって、わずかに見えていた小さな光を消し去ってしまったかのようです。この大きな暗い波に飲み込まれるのは危険です。ヘロデ・アンティパスは父ヘロデ大王の血を受け継いで残忍な人物でした。神から使わされた働き人ヨハネがアンティパスに捕らえられて、その働きに終止符を打つことになっていく。この時ヨハネが神の子として示した救い主イエス・キリストはガリラヤへとお入りになります。ガリラヤはヘロデ・アンティパスの領地でした。首都セフォリスがナザレの北側に位置しています。またアンティパスはガリラヤ湖畔の東にティベリアという美しい都市を建設し、王宮を建てたと言われています。アンティパスのお膝元といえる地に、ティベリアと同じ湖畔の町カファルナウムがあります。主イエスはそこにお住まいになりました。13節です。そしてナザレを離れ、 ゼブルンとナフタリの地方にある湖畔の町カファルナウムに来て住まわれた。もしヘロデ・アンティパスの手から逃れようとするなら、あえて本拠地のあるガリラへ行こうとはされなかったはずです。主はヨハネを捕らえたアンティパスと戦うかのように、あえてその地に入っていき、そこにお住まいになられました。ここには主のご決意が見られるように思います。このヘロデ・アンティパスの王家に神の言葉が必要だお考えになられたので、あえて王の領地にお住まいになったのではないでしょうか。悔い改めよ、天国は、天の国は近づいたという御言葉をヘロデ・アンティパスたちは聞く必要があります。洗礼者ヨハネの口を封じ、神の御胸に耳を塞ぎ、罪の中、汚れの中、黒く塗られた生活の権力者たちにもまた御言葉が届けられる必要があります。パウロは若い伝道者テモテに、御言葉を述べ伝えなさい、折が良くても悪くても励みなさい、咎め、戒め、励ましなさい、忍耐強く十分に教えるのですというふうに語り励ましました。私たちの生活も折が良くても悪くても、またどのような人に対しても御言葉を伝えるような歩みとされるよう、主のお姿やパウロやテモテの伝道の姿勢を思い返しつつ願うものです。ところで、主イエスのこのガリラヤ行きにはもう一つの理由がありました。でマタイはなぜ主がガリラヤへ行かれたのかに強く注目しています。でこのことは福音書の中でマタイだけが記している内容です。マタイは主がガリラヤに行かれ、そこにお住まいになられたことは旧約聖書の預言者イザヤによって預言されていたことだった、神の御旨は再びここで成就した、実現した、御旨のままに主はガリラヤに行かれたのだと語ります。14節です。それは預言者イザヤを通して言われていたことが実現するためであった。そしてその次にイザヤの言葉が引用されます。イザヤ書9章の、言葉なんですけれども、15節と16節です。ゼブルンの地とナフタリの地、湖沿いの地、道、ヨルダン川の彼方の地、異邦人のガリラヤ、暗闇に住む民は大きな光を見、死の影の地に住む者に光が差し込んだ。出エジプトの後、約束の地への定住が行われた際に、イスラエル十二部族のうちゼブルン族とナフタリ族はイスラエルの北側ガリラヤ湖の場所に住み始めました。カファルナウムも含めガリラヤと言われるこの地は、異邦人の世界でした。北からの外国の侵略を受けやすい、地理的な性質上、この地はイスラエルの人々と外国の人々の血が混ざり、文字通り異邦人のガリラヤでした。イスラエルの人々は、外国の人々を異邦人、神から離れた罪人というふうに呼んできました。けれども、イザヤがこの予言を語ったとき、念頭に置いていたのは、アッシリアの侵略を受けて心が揺らいでしまい、神よりも絶大な武力や国力を持つ大国を信頼して、神の民として生きる信仰を失ってしまっていたイスラエルの民のことでした。つまり、ただ単に生粋のイスラエルの民ではないというのではなくて、ガリラヤの地に住む人々が神を見失い、人間に頼り、まさに異邦人のように暗闇に住む者、死の影の地に住む者となってしまっているというふうにイザヤは言ったわけです。 しかし、そのような神への不信が広まるち、ガリラヤに光が差し込んできます。人々は大きな光を見、自分たちの上に差し込む光に照らし出されます。主イエス・キリストがおいでになられたからです。暗い世界を照らすろうそくのように、光の主がおいでになられました。イザヤは、今日の箇所に記されるこの15節と16節の言葉を記した後に、一人の緑子が私たちのために生まれた、一人の男の子が私たちに与えられたと続けています。一人の男の子が私たちのために与えられるという予言の通り、主イエス・キリストがお生まれになり、また予言の通りにガリラヤの地を照らし出されるのです。そしてこの後、この光はガリラヤだけでなく世界中に広がっていくこととなりました。私たちの現実もまた、異邦人のガリラヤ、暗闇に住む民、死の影の地に住むものと表現されるようなものであるのではないでしょうか。私たちもまた、社会や世界の暗闇の中に、また自分の罪という暗闇の中に住む民であり、常に死の影に脅かされて、自らの力によっては死と罪と悪とに勝ち得ないものです。しかし、そのような私たちが大きな光を見、このような私たちの上に救いの光が昇ると約束されています。光とは主イエス・キリストのことであり、キリストがもたらしてくださる救いのことです。そしてこの光なるお方は、悔い改めよ、天の国は近づいた、語られました。で、マタイによる福音書の3章の2節にも、同じ言葉が洗礼者ヨハネの言葉として記されています。悔い改めよ、天の国は近づいたと言ったと洗礼者ヨハネの言葉として記されていますが、その内容は違っています。ヨハネはこの2節のところでは、裁きをなされる方が近づいているのだから、あなた方は悔い改めて不正を行うことをやめて正しい生活をするようにというふうに勧めました。そしてヨハネのこういった言葉は、来たるべき救い主の指し示す、そういう一つの役割を果たしました。けれども主イエスの意図は違っています。天の国、神の国、神のご支配が到来したのだから、そしてもうすでに来たのだから、あなた方はあらゆる束縛から解き放たれて、神から命をいただいて新しい生活に生きるようになる、語られます。私が来たのだから、あなた方は全く新しい世界に生きるようになると、主イエスは伝えられます。洗礼者ヨハネのおすすめには、以前の生活との連続というかつながりが見られるのですけれども、主の言葉は今までの生活を全く変えてしまう新しい世界がやってくる、世界は変わったのだというメッセージが込められています。まさに闇に住む民が大きな光を見、新しい世界を生きることになります。私たちはそれが救い主の到来、この方の十字架の贖いによってもたらされる世界であることを知っています。もはや私たちは手探りで生きていく必要はなくなりました。光が与えられたからです。自分が救われないかもしれない。救われるかどうかわからない。もしかしたら救われないかもしれないと絶望する必要もなくなりました。主は誰を差し置いても この暗闇の中にあり、闇を背負い、暗さの中に歩む私たちのところに来てくださっているからです。現実は暗くても、すでにすべては主の光のうちに入れられています。主はヘロデ・アンティパス、神の御心を離れて気ままに生活し、自分たちを非難する洗礼者ヨハネの口を封じたヘロデ・アンティパスの領地で伝道を始めようとされます。そこにいたのは、神への信頼を忘れてしまったガリラヤの人々、異邦人のガリラヤと呼ばれるような人々でした。しかし主はヘロデ・アンティパスにも他の人々にも福音を述べ伝えることをお始めになります。悔い改めよ、天の国は近づいた。この夕べ私たちにもこの言葉が語りかけられています。暗闇に住む民は大きな光を見、死の影の地に住む者に光が差し込んだ。主ご自身の清らかな力に支えられて、健やかな新しい群れとされる約束のもとに置かれている私たちです。私たちの間に主がいてくださいます。神よりいただく命に満たされて、新しい生活に向かって歩きたいというふうに願います。お祈りしましょう。主イエス・キリストの父なる御神様、尊い皆をあがめて賛美いたします。このようにして、この夕べもあなたのお導きによって、ここに集められて、兄弟姉妹方と礼拝をお捧げする幸いに預からせていただき、心より感謝申し上げます。主が弟子を選ぶその前に、ガリラヤに赴かれ、その地で伝道をお始めになったことを聞きました。主ご自身が光として私たちの暗闇を、私たち自身の、また世界の、社会の暗闇と罪を照らし出してくださり、私たちが大きな光を見、その光に包まれるようにして新しい一週間に押し出されていくことを知らされ、本当に感謝いたします。私たちの現実は暗くても、なお主が私たちを愛してくださり、救ってくださり、この新しい一週間へと押し出してくださっていますことを思い感謝いたします。どうぞあなたのお心に従って、新しい一週間を歩み出すことを許されますように。光が見えない世界の中で生きている多くの人たちがおられます。しかし私たちは御言葉を通して光が差し込んでいると聞きました。どうかすべての人たちがこの光の下で生かされていることを知ることができるように、私たち一人一人の歩みを強め、また支えてください。聖霊の導きによって私たち一人一人を光の子としてくださいますようにお願いいたします。病のため、また高齢のため、さまざまな事情のために、礼拝への道が閉ざされているお一人お一人を覚えて、この日も礼拝を捧げました。どうか神様がお一人お一人に望んでくださり、私たちの群れを一つにしてくださいますようにお願いいたします。小さい人がどうか信仰を言い表し、私たちの群れに加えられますように。また大きな責任を負って、それぞれの場で働くお一人お一人、ご家族を支えるお一人お一人、それぞれの仕事にあたる私たち一人一人を、あなたが御言葉を持って励まし、支えてくださいますようお願いいたします。主イエス・キリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。